神戸新金三上紀美也の企業訪問。阪神淡路大震災から22年を迎え、これまで以上に地域の活性化にお役に立てる地域金融機関でありたいとの神戸新金の願いから、このコーナーでは地元兵庫で頑張る企業やお店をご紹介します。このコーナーは夢ある未来のお手伝い、神戸信用金庫の提供でお送りします。
余ったら貯めるじゃたまらない。神戸新金の定期積金で毎月増やす。頼れるのは神戸信用金庫。
このコーナーでは毎週神戸市内や兵庫県内にあるいろいろな企業を訪ねて、その企業の歴史や今の取り組み、地域への思いなどをお聞きしています。さて、今日は先週ご紹介しました神戸ポートアイランドの医療産業都市の中の神戸健康産業開発センターハイデック、ここに入居している株式会社クロモセンターをご紹介いたします。経営企画部次長兼施設管理室長で医学博士の玉井義隆さん、研究開発部上席主任研究員の田地野浩二さん、そして公益財団法人先端医療振興財団クラスター推進センターコーディネーターの坂本のぞみさんにお話を伺いました。聞いてください。株式会社クロモセンターの玉井さんにお話を伺います。具体的にはどんな企業なんでしょうか。
弊社はですね、2つの柱がございまして、1つが、抗体医薬品を産生する細胞の作成という技術を持っておりまして、まあ、これは人工染色体ベクターという最新の技術を、中心とした技術、はい、これで、まあ、依頼を受けまして、例えば抗体医薬品ですね、それを産生する細胞をいかに安く作るかどうかっていうところで、この人工染色体ベクターを使った技術受託サービスというものを展開しております。
この抗体医薬品というのはもう少し噛み砕くとどういうものなんでしょう。
今話題になっているオプジーボという抗がん剤があるんですけれども、はい、これ今非常に高価であって、まあ、健康保険等の予算でもしかしたら日本の経済を圧迫するかもしれないという非常にこう議論の高いところなんですけども、はい、まあ、それだけ効果も高い医薬品ですね。でこれをいかに安く作るかということによって国民の負担を減らすというところに我々は貢献できるではないかと思っております。
なるほど、はい、まさに最先端の技術ということですよね。
はい、でもう一つの柱は、まあ、これも今非常に話題になっております再生医療、そちらで使われます、はい、iPS 細胞、これの安全性評価というものをやっております。具体的に申しますと、細胞の中には染色体というものがあるのですけれども、この染色体の構造が異常がないか正常であるかということを我々の会社で判定いたしまして、それが再生医療に役立つ iPS として用いられるか用いられないか、まあ、これ主に製薬会社様であるとか大学の先生方なんですけれども、そういう方々、再生医療に関わる研究者の方からご依頼を受けて、まあ、受託で安全性の評価というものを行っております。
もともと本社は鳥取県の米子にあるんですね。
はい、
今回この神戸で研究所を設けられていかがなんでしょうか。
もともと弊社は鳥取大学の押村教授という先生の開発された人工染色体ベクター、これをもとにしたベンチャー企業として始まっているんですけれども、まあ積極的にその神戸市の方からですね、医療産業の企業誘致というものを弊社も受けまして、で弊社の社長もいずれは神戸のような、土地で起業したいという希望もございまして、今私たちが入居しているこのハイデックの方で、場所を借りまして、こちらに神戸研究所というところで弊社の機能を、一躍しておるという状況でございます。
そのクロモセンターで、様々なその解析をなさっているという田地野さん、一番その先端の技術でこの解析のレベルというのが非常に高いそうですね。
そうですね、具体的には弊社の顧客に関しましてはもう、全国の名だたる製薬企業等がもう弊社に依頼してきていただいておりますし、あとは大学に関しましても、まあ名だたる、有名な 大学に関しましてはもうほとんど全て弊社の顧客としてご依頼をいただいているといったところです。
実際この神戸のセンターで仕事をなさってていかがですか？
そうですね、非常に、周りの、その管理室の方々もサポートのサポートも手厚いですし、あとは企業がやっぱり集中しておりますので、弊社の顧客のであらせの企業様も本当に道挟んで向こう側とかに、散在しているといった状況に なっております。なので顧客の方々と本当にお顔を合わせながらコミュニケーションを取りながら、仕事をできるといった状況ですので、そういった面からは非常に立地としては素晴らしいものがあると思っております。
ありがとうございます。さて玉井さん、バイオの技術というものと、それから、日本の、この灘5号もそうですけれども、酒造りっていうのが何かこう近いものがあると。
ですね、弊社先ほど申しました2つの事業なんですけども、どちらも細胞というものを扱っておりまして、
はい、
例えば抗体医薬品、これは抗体が医薬品になるんですけども、それを作るのが培養細胞なんですね。で、細胞に抗体を作らせる、これ、酒造りと同じでして、麹菌や酵母菌にお酒を作ってもらっている、いわば、生き物が主役になっているという特点に関しましては非常に似た技術です。日本人の長年の、歴史で、あるいはいろんな繊細な感覚ということを、この私たちの企業でも利用するというところは何だか似たようなところなのかなと思っております。
さて、公益財団法人先端医療振興財団の坂本さんにお話を伺いますが、今玉井さんからそのバイオと酒造り、もともとのものづくりの根底には近いものがあるんだというお話がありましたが、そのお酒という話、バイオのお話では近々セミナーがあるそうですね。
はい、そうです。今回で第10回を迎える予防医学セミナーなんですけれども、もともと再生医療と先端医療とか非常に市民とは遠い形の、分かりにくい医療産業都市だったんですけれども、阪神淡路大震災後復興事業として進められているこの医療産業都市の中で、予防医学セミナーは市民に近く分かりやすいということで開催をし、今回10回目を迎えます。で、この度は、先ほどお話がありました醸造と発酵というテーマの、開催しますけれども、この世界では第一人者と呼ばれる大阪大学の大政武史先生をお迎えをし、で、この、バイオ技術ですね、微生物発酵技術というものを共通テーマに、日本の古来の培ってきたバイオ技術が医学に応用されているんだということを知っていただく機会になっていればいいと思います。で、これにつきましては白鶴酒造さん、それから大塚製薬さんからは乳酸菌を原料としました発酵食品というものを今回はご紹介していただきまして、車さんにはもちろん今の企業紹介をしていただく予定にしております。3月25日の午後から開催いたしますので、皆様ふるってご参加いただけたらと思います。
これは一般の聴講も可能だ、ということですね。
はい、はい、そうです。はい、
詳しいことは、先端医療振興財団のホームページをご覧いただければということですね。
はい、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
ぜひこの予防医学セミナー、より市民に近い形でのテーマということで、この醸造と発酵という、これだとなんとなく、
なんかこう近く、
ね、
親近感が、
そうですね、3月の25日土曜日に行われるということで、詳しいことは先端医療振興財団、先端医療振興財団、こちらの方まで、ホームページで検索をしてみてください。
あなたのそばで未来を夢見る街に光を、僕らができ
夢に向かって頑張る大切なあなたを神戸新金は応援します。
神戸新金三上紀也の企業訪問、このコーナーは夢ある未来のお手伝い、神戸信用金庫の提供でお送りしました。番組のホームページではポッドキャストとしてアップしていますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。